ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は時代の大変革に備える6番ですね。失ったもの。我々はその非常に豊かになったわけですね。物質は増えて、本当に今から300年前はですね、本当に貧困だったわけですよ。それから見るとですね、やはり産業革命があり、それかイギリスからいろんなところに波及し、そして動力を得たということで、我々は歩くときも汽車に乗ればいい。それから機械を動かすときも蒸気機関を使えばいい。というところから、19世紀の後半には電気が使えるようになり、例えばエジソンが出てきますね。エジソンがランプを発明した。ランプを発明する前は、基本的には我々の人生ってのは、暗くなれば寝るっていうことですよ。睡眠時間がどのくらいでいいなんて話じゃなくて、もう暗くなれば寝るのが基本ですね。お金持ちは少し暗頓をつけたりなんかしていけますけども、普通の人はね、暗くなれば寝る。明け方に起きる。いうことですから、どうしてもどんなに頑張っても、7時に寝てですね、8、9、10、11、12、1、2、3、4、9時間はですね、寝てなきゃどうにもなんないっていう。したがって、現在のように、時間に関係なく人生を送れるっていうのは本当に、エジソンのおかげっていうか、その物質を増やしたためのおかげですね。そのために、19世紀の初めにココ・シャネルが出てきて、女の人の帽子、女の人のパンタロンを出したということは本当に象徴的で、20世紀っていうのがちょうどココ・シャネルの次のブランド品っていうのはイギリスの貴族の男性が着てたものが流行っていくわけですが、我々が徐々に、貴族になっていった時代っていうことですね。で、現在はもう、我々は王侯貴族以上の、当時の王侯貴族以上の生活をするようになりました。特に食料の不安がない、暑さ寒さの不安がないっていう点がものすごく大きいですね。最近では温暖化って言ってますけども、温暖化が怖いって言ってますけど、全然対策取ってないっていうところから見ると、CO2 ってのは対策になりませんからね。これはあと100年ぐらいかかりますから。だから本当の対策っていうのは、都市構造を変えたり、それから海流を少しコントロールしたりというのが本当の対策ですが、そう本当の対策をやらないってことは、温暖化の暑さも大したことないと見てるんでしょうね。しかし一方では非常に失ったものが多いわけです。物質文明が発達して失ったものが多いって言いますとね、すぐ環境っていうのが頭に浮かぶんですけども、実は環境は大きな問題じゃなくて、むしろ大きいのは、一番大きいのはやっぱり大規模殺戮が増えたっていうことですね。これ戦争じゃないんですね。こういうところを間違えますとね、もう解決ができないんですよ。要するに、物事が何か起こったら、その事実をよく考えて、そして正しい対策を取らないと、もちろん、解決しませんね。当たり前ですね。何か問題が起きたら、それを感情的に処理してしまうっていうのも一つの、間違いなんですね。これは20世紀の初めに、ドイツのマックス・ウェーバーとか、いろんな人が指摘してますように、大衆が参加することによって、物事が感情的になるっていうのも、この時代の大きな特徴ですね。つまり、貴族が決めるんであれば、冷静沈着に決めるわけですが、大衆が参加するとですね、感情的になるんだっていうのは、20世紀の初めにですね、多くの人が指摘し始めたことなんですよ。これは、それまでにあまり気がつかなかったわけですね。物事が、豊かになって、今まで本当にこう、苦労してた、普通の人たち、普通の人間が、より楽な生活をするってのはいいことなんですけども、その楽な生活をしていいことが起こると同時にですね、大衆がそれに参加しますから、例えば民主主義なんていうのは今はいいってなってますけども、民主主義ってのは言ってみれば、今まで貴族がよく考えてやったことを、大衆が感情でやるようになるわけですね。それをさらに、煽り立てるっていう、ヒットラーなんかもそうだって言われてますが、今の NHK もそうですよね。もちろん朝日新聞そうでした。日本で言えばですね。朝日新聞とか NHK ってのは言ってみれば、大衆を騙すという点では、ヒットラーと同じなんですよね。これは中身は違うにしてもですよ。つまり朝日新聞の場合はもう別に、もう嘘ばっか言うと。例えば戦争の前はですね、アメリカはもう暴虐であると。鬼畜米英って言ってですね、野球を、早稲田と慶応が早慶戦をやってもですね、朝日新聞が野球のようなアメリカでやってるものを日本でやるとは何事か。 朝日新聞の力で早慶戦を潰してみせるといったのも朝日新聞ですしね。まあ、その他にものすごくやりました。そして戦争に導いたら今度コロッと変わりましてね。全国高校野球っていうのを朝日新聞がやると。あたかも今まで野球を推進したようにやるというのはですね、どういう心を持ってるのかなと。その人はどういう心の中なのかなって覗いてみたい感じですね。NHK はもう少し穏やかに嘘をつくので分かりにくいですね。私が戦後の NHK の一番大きな嘘っつったら、やっぱり石油がなくなるっていうことをですね、これは国際石油資本が石油の値段を上げるための策略であるってことをおそらく知っていて、つまりおそらく知ってるっていうのは私でも分かったぐらいですから、情報網を持っててね、海外特派員をあれだけ入れといて、国連にも記者を入れといて、そこで国際石油資本が錯誤しているところを現に見てるはずですから。ですから分かってないはずないんですけど、それが一番大きいでしょうね。まあその後の、まあリサイクルの話とかそういった環境関係では非常にこう NHK っていうのは国民の感情を逆なでする活動をやってきました。まあそれの表面に出てきたのがこの前、ワクチンで亡くなった人をウイルスで亡くなったと放送するというようなことにも現れておりますしね。それから、小保方さん事件で、NHK 自身が小保方さんの功績をものすごく宣伝して、今度はもう一転して世の中が小保方さんを叩き出すと、どんどん小保方さんを叩くっていう、そういう、まさに大衆迎合型報道というのをやって我々を惑わしてきました。その結果起こったものがですね、やっぱり大規模殺戮なんですよ。戦争はですね、第一次世界大戦、第二次世界大戦があったじゃないかっていうけども、例えばアメリカの南北戦争なんかもそうですが、これもまあ、19世紀の半ばですからね、もうかなり物質文明が進んだところですが、まあ、兵隊と兵隊の戦いですね。アメリカの南北戦争に参加した兵士が、そこら辺で縄跳び遊んでる少女を撃ち殺すなことはしなかったんですね。ところが1937年、ナチスのスペインの町の無差別爆撃を行ってからですね、一斉にそれが始まりまして、第一次世界大戦、まあ世界大戦でも一部これは兵士同士の戦いに毒ガスが使用されましたね。これはそのうち禁止されますけども、そういうことが行われましたが、第二次世界大戦でも非常に大っぴらに大都市における無差別爆撃、戦闘機が逃げ惑う市民を見ながら、国民を見ながら、機銃掃射で撃ち殺すとか。それから、まあ、それの典型なのが、やはり広島、長崎の原爆ですね。これで、この前広島行きましたら、平和公園ってあるんですよ。平和になったら虐殺がなくなるじゃないんですよね。戦争で虐殺をするから虐殺がなくなる。戦争で虐殺殺戮をしちゃいけないんですよね。これは戦争法違反で、やった軍隊の司令官の方が死刑なんですよ。これ決まってるんですよね。それが、破られまして、第二次大戦の時にその、なんていうか、タガが緩んじゃって、それその後もですね、まあ、いろんなところでベトナム戦争もそうですし、それから、まあ、イラク戦争なんかもそうですしですね、今のウクライナ戦争もそうですが、本来ならば、殺戮どころか安全を守ろうとしている、国連の安全保障理事会の常任理事国が揃って戦争ばかりでない殺戮を繰り返しているという問題が起こったわけですね。これもやはり我々人間が物質を得たために確かにココ・シャネルが登場して豊かな生活ができるようになった。だけどその代わり心がすさんだってことですね。心が一気にすさみましてね。で結局は殺戮がものすごく増えたと。まあいうことがまあ言えるわけですね。ですからもちろん第二次世界大戦のナチスのソビエトへの進出もですね、多くの一般国民を殺戮しまして、その数一応6000万人と言われるようになった。まあ、それ以外にも、スターリンが自国民を殺した数が2400万、毛沢東が、中国国民を殺した数が6000万、それからポルポトが、カンボジア人を殺したのが、国民の2分の1以上、50% 以上というようなですね、社会になってしまった。それをまた最近までまだですね、広島に平和公園というのがある。平和に全然関係ない。原爆は平和に全然関係ない。戦争とか平和に関係ないことなんですが。これを平和公園ということによって、さらに 殺戮を繰り返そうとしている。それから核兵器もなくならない。これも核の抑止力という非常にヘンテコな物質文明の何重にもひねくれた思想が現れて、そして一向に殺戮がなくなろうとしていない。まあ、いうことに、まあ、問題があった。我々は得たものもあったけど、失うものもあった。この失うものをなくしていくのが、今後の主たるテーマの一つではないかとも思っております。